のびついってプレゼンツ、のびつア
ー。どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。今日もお車の中から収録しているわけですが、まあまた今回もね、あの練馬区の某所からご近所さんのこの方においでいただいております。どうぞ。
はい、ご近所の加藤でございます。
そうなんですよね、いつも加藤さんとやるときは加藤さんの部屋か、このうちが目の前にあるのにコンビニからやるというね。
そうですね、あの練馬特有のですね、地方都市丸出しの、どこが東京やねんってぐらい広い駐車場、
これここのコンビニは東京らしからぬ。
そうですね、パッと見て17台ぐらい止まる駐車場を持つ。
すごいですよね。
23区ですよ、ここ一応。何坪あんねん、ここっていうね。
いや、まあ、生活しやすいとこだなと思いますよね、練馬ってね。
素晴らしい。まあ、ここからまたお届けする。
はい。本場のノイズ R でございますよ。
珍しいな。あれやね、今さ、あんまりお届けする
のに。お届けする。
笑うてしまうと。
まあね。まあ、毎週一応更新して、小刻みに。はい。コンパクトに聞きやすく。
そうですね。
毎週更新するっていうことは、ついでなんです。皆さんに聞きやすい、コンパクトな内容をするっていうのが、本来のあり方なんだよと。
全然腹落ちしてない言葉言ってるんだけど。まあでも
そうです。いや、ほんとそうですよ、うん。そうしないといけない。
そうです。
我々はそうする義務がある。
義務は知らん。
義務はないとは思うんですけど、まあ頑張りますよ、聞きやすいように。
はい、どうぞ。
みんな通勤の方、手間にね、聞いてもらえるような内容になればいいかな
と。今これがね、聞いてもらえてるとしたら、もう11月も半ばかかってる近い
ん
ですね、
うん。
もう寒なってきますわな。
もう寒なってきますね。でもね、車の中は暑いんですよ。
おっさん二人。
おっさん二人で行くとね、湿度で結露が出まくるんですよ。
そう、まあ、フロントガラス白い。
白い。
おっさん
空気薄い。そんな黒い空気薄い車の中から今日もお届けします。
はい。
このノギツアールというラジオは、僕が結構疑問に思ってることを結構ね、あの年長者の人生での先輩であられますですね、加藤さんとか坂本さんとかに、もしくは同級生のポリンスキーとかに聞いてるわけですよ。
そういうコンセプトやったのね。
いやそういうわけでもないけど、あのね、ちょっと言えてなかったことがあるんですよ。
秘密
、僕の秘密いろいろあるんですよ。加藤さんは、子供の頃、当然ブリーフ履いてましたよね。
ちっちゃい頃ね、履いてた、
ちっちゃい頃ねって言いましたよね、
多分ね。
白い軍勢のパンツを、
あ、軍パン履いてたよ。
あなたいつ卒業しましたか。
いやでも小学校上の方までじゃないかな、おそらく。そうやね、
ですよね。
そうやと思う。
小学校6年までは、軍勢の白いパンツを履いていて、うんこの吸い付け出てもいいんですよ。
そうね。名前書かんようになったんが4年生ぐらいじゃん。
まあまあね。で、じゃあ、トランクスになったのはいつなんですか？
トランクス多分中学やね。おそらくあれは部活、まあ小学校の時も僕ミニバスをやってたから、ミニバスケでやってたから、あ、もしかしたら小学校5年ぐらいからトランクスかもしれんけどね。そう、その辺。
そうなんですよね。で、僕もやっぱり、トランクスじゃないと、中学生になったらトランクスにならないと恥ずかしいなと思って中学校の時にトランクスにしたんですよ。
ほう。
ただ、中学になっても短パンって履くじゃないですか、体育の時間。
はい、もう履く履く。
まあ、もろにね、男女がまあ分かれて、まあ、運動っていうか体育の授業を受けるとは言うものの、トランクスってやっぱり脇が甘いじゃないですか。
そうね、サイドからね。
サイドから、ふぶりが、お稲荷さんいっぱい見えてたでしょ。
あの、狂乱の左サイド
から。そうそう
そう。走り出してくるわけ。ななみが。
ななみが。
僕のななみが。
あ、こんなとこ出てきたみたいな。
出てくるね、ウィングが出てくる。
でしょ、うん、いやー、もうどうも僕は本当トランクスって良くないんじゃないかなと思いつつ、うん、でも、いきなりね、脱いで中学生のチンゲ生えてる子がですよ、うん、白い ブリーフ履いてたら、いじめられるんじゃないかと思いませんでした。
まあ、川又軍事的なね、どちらの世代やったら、うん、まあ、役中で捕まるようなおっさんに見えるからね。
そうでしょ、
出したら、うん。
じゃあ、そこでみんなトランクスになり。
なりまんな。
で、いつぐらいかな ?2000 年前後くらいから、
うん、
ボクサーブリーフ。
なりますね。
が出てきたじゃないですか。
出てきましたな。
で、ことに、この、うん、加藤さんは、
はい、
今の、パンティーは、何を履かれているんですか、うん、
男性ですか
男性。
あと、私が履いてるのは男性ですけども、
うん、
もちろんボクサーパンツですよ。
あら、もちろんボクサーパンツ言いましたね、あなた。
はい、知ってる、ローライズのね。
ローライズのボクサーパンツ。
ローライズですね、基本的には。
おお、それは何かのこだわりがあるんですか。
いや、たまたまローライズが多いのと、
うん、
あとはね、あれですわ。太ももぐらいまであるね、スピードとかのね、あのギュッて縛るやつ。あれ楽なんですよ、腰とかが。
サポーター的な。
サポーターに近いかな。そんな分厚くないけどね。
厚くないんですか。
いや、むしろそんなことない。なんて言ったらいいかな、布が擦れるとかがないから。それこそ、シルキードライ的な感じと近い。うんうん、
僕はね、うん、ボクサーブリーフを買って、
うん、
ちょっと色気出してみたんですよ、
うん、
でボクサーブリーフって、
うん、
まああれ最初の印象ですよね、うん、カルバンくらいの印象しかないんですよ、
まあ、だからもうさ
CK
そっから黒思ったけど
CK って書いてあって、
うんうん、
で僕の中では CK はパウエル先輩なんですよ、
う
ん、
ああ、まあ似合いそうですね、
あのね、
うん、
彼はパウエルさんってこのラジオに一回出てきてもらったことある人なんですよ、
う
ん、
あ、そうだ、出たな、
出た、うん、で昔あのイニシャル G ゼータ一緒にやった人なんですけど、
うんうん、
そのパウエルさんは、うん、もうね、大学生の時いつもカルバンクラインの T シャツとか着てたんですよ、うん、CK で、で、あまりにも滑稽だからみんなで裏で CK、うん、CK って言ってたんですよ。
あ、なるほど。
TK じゃなくて。
あ、CK。
CK。
世界の CK。
CK だよ、CK。CK! カルバンクラインイコール、パウエルなんです、僕の印象の中で。
なるほどね。
パウエルパンツなんて履けるかよって。
でも履いてんでしょ。
お、聞きましたね。僕は、決定的にトランクサーなんです。
うん、あのね、まずこれ前提で言うけど、
うん、
そんな興味ない。あなたがトランクス履いてるから、ボクサーパンツ履いてるから、そんな熱く言われても。
いや
聞くけど
よ。いや
聞くけど。
ね、僕も自由に乗って、ボクサーブリーフ履きてって思ったんですよ。ボクサーパンツ、
うん。
でも、買ったんですよね、ボクサーパンツに行くので。
うんうん、
でもその時の生地が悪かったのかな、
うん、
トレーナーっていうかね、
うん、
あんま良くなかったんですよね。毛玉がついて、気づいたら毛糸のパンツみたいになっちゃったんですよ。
うん、なるほど、子供。
子供、
いや、これ、
これ全然大人のセクシーさがないボクサーブリーフじゃんって思って。
セクシーになりたいの？
セクシーにはなりたいとは思わんけども、なんかね、もっちゃりしたんですよ。
それはだから履いてるあなたの問題ちゃうの？
いや、僕の体型がだらしなボディとか、
うん、
いろいろあるとは思うんですよ。
あの、あれちゃうの？なんかうん、プライドに出てくるけれども、サモア系のさ、
うん、
人なんかごっついなって、ああいう風になるってこと？
ああいうことな。だから、パンツがダボダボやったんですよ。ボクサーブリーフってピシッピシッって感じじゃないですか。
ボクサーパンツのダボダボなの？なるあれ。
なるやつもあったんです。
大きいの履いたってことかな？
多分サイズ合ってなかったのかなって。で、今日はね、一旦リベンジで、買ってきたんですよ。
不快やわ。あなたがこれから履くものを今僕が見るわけね。
履くわけ、これ、今このまで履き替えるわけないじゃないですか。
そんなんいらんわ、これは狭いところ。
これこそ、ちょっと見といてくださいよって。言うわけないやろ、そんなもん。
こそ。
この、早着替えようとかって。
うん、
でもね、
うん、
ボクサーブリーフって、
はい、
今これ、僕、ちなみに、うん、ローソンで買ったボクサーブリーフ。
今買ったやつかい
な。今買ったんですよ。
うん、
でね、うん、セブンイレブンにあるけど、ファミリーマートはボクサーパンツ売ってないですね。
ああ、なんでしょうね。なんかそういうマーケティングあるんですかね。
いや、わかんないけど。
ファミリーマートでくれたトランクスが多いんですかね。
まあね、まあ無印で賄ってるっていうのも
あるかもしれない、ね。ああ、そりゃそうか。
無印のボクサーブリーフってないのかもしれない。
いや、あると思いますよ。
でもね、
うん、
結構、これ今、うん、ボクサーブリーフ見てますけど、
はい、
加藤さんはもっとこのローライズなんですよね。
ローライズが多いですね、僕は。
なんでローライズなんですか？
ですね、うん、まあ、自分への戒めがあるんですよ。僕は結構体重の増減があるんで、
はいはいは
い、いわゆる田上明的なですね、
うん、
全日本プロレス的なところをやってしまうと、その腹を、自分で緩めてしまうんですね。
はあ、
あの、全日の中堅みたいになるわけですよ。
はい、
でそれを許してしまう自分がいかんから。
適度に脂が乗った感じになっちゃう。
そうなんです。それをローライズにしといて、ああ、太ったなとか分かるようにしといた方がいい。
ああ、なるほど。
っていうのがありますね。う
ん、ローライズってお尻の割れ目が結構見えたりしないんですか？
いや、見えないですよ。
そんな見えない。
男的にはね。
いや、で、あともう一個あるんですよ。
はい。
どうしてトランクスとかにするかっていうと、はい、ローライズのそういうのにしちゃうと、はい、お腹冷えちゃうじゃないですか。
あ、まあまあ、ね。いや、けどね、うん、その、僕がやっぱ今スーツ着てるっていうのもあるけども、うん、あの、トランクスが、うん、このスーツのね、シャツのところからね、
こんにちはしますよ。
こんにちはしてるやつほどね、うん、アホな姿はないなと思うわけ。
イエス、私です。
あれ、あかんわ。
いや、でもそれはシャツで隠したらいいじゃないですか。普通の、肌着と、うん、シャツで、シャツインすれば、隠れるでしょ。
いや、だそれもあるからローライズにしてるのもあるのにね。
おお。
絶対見えへんように。
絶対見えないように。
うん。あれ、アホやもん。
まあね、あんまりかっこいいもんではないですね。
なんかめくれてて、うん、なんかわからんねじり方をして、ちょこっと2センチ、3センチ出てるやつが、
うん、まあまあ、シルエットでわかりますね。ボコッとこう、ラインが見えるっていうのね。そうそうそう。
あれは、ちょっとなぁと思うから、うん、まあ、さしてティーバッグ履こうとは思わへんけども、そしたらライン見えへんで、そこまでいかへんとしてもやね。
でもね、僕はその話を会社でしたんですよ。はい、お昼ご飯の時に、同僚に。
どうしてんねん。
じゃあ、いや、今小学生でもボクサーブリーフ履いてるよ、みたいな。
マジで？
マジで？みたいな。
ないわ。
そんなもん小学生の時はうんすじつけてなんぼやろ、みたいな感じじゃないですか。
そりゃそうですよ。軍勢の中でいいか悪いかですよ。
ですよね。
布地厚いか薄いか。
薄いか。パンツの紐が緩いか、きついか、みたいな。でもね、小学生からボクサーブリーフ履いてるらしいですよ。
そんなガキおんの？
おるみたい。でも確かにユニクロ見たら、ボクサーブリーフやわと思う。
あ、子供のね。
うん。あるの。
ああ。
そのね、なんかね、ボクサーブリーフってトランクスの上位機種じゃないですか。
そう？
僕の中では。
そうだ
ろ。ステージがあって、俺はまだトランクスだって。
お
お、いつかボクサーブリーフ履かなきゃって思って今日は久々に買ってみたんですけど。
いや、単純な、ねえ、好みでしょ？
好み。
何？収まりがいい人、悪い人？
いや、あんまりでもね、おさ、ピシッてするのもなんか嫌じゃないですか。
あ、僕はね、うん、比較的、いつも僕、楽器の頃からそうやねんけども、うん、
その加藤少年のチンポジの話を今してるんですか？
チンポジも含めた、うん、前提的に服装として、うん、ダボっとしたのっていうのが、あんま好きじゃない。ね、ジョッパーズとか流行ったりとか、うん、いろいろあったりして、膨らんでるとかあったけども、
うん、
どっか閉まってないと嫌なんですよ。比較的拘束されたい。
あ、なるほど。僕は、ある程度フリーダムでいたいから、トランクス好きなんです。
だからね、僕ね、これね、ちょっと、下着とは違うかもしれないけど、うん、女の人がね、うん、ダボっとした服を着て、いるおかげで、妊婦と間違われることがあると。
まあ、森ガール的な格好するのがありますよね。そ
うそう、あれね、うん、時と場合によると思ってる。うん、だからさっきのね、自分を、前日の中堅として、許してしまうのと同じぐらい、うん、自分に許しが入ってないか、君と。
あ、もう世の中の女の子に言いたいと。
いや、そういう女の子の中でもいるんじゃないかと。ある年齢になった時に、それを許す服装になってないですから、だと。
うん。胸に手当ててください、ね、もし女の人聞いてたら。
うん、そうそうそう。それは、うん、もう自戒を込めて、うん、そこは、堂々と、
うん、
堂々とデブってはあかんけど、その、ラインを見せるところで自分を戒めませんかと。
うん、あ、もっと若作りになり、緊張感を持って生きろよと。
そう、わからんようにするっていうのはどうなのかと。
うん、
まあだから、その、チンポジも含めた、
うん、
そいつは、僕としてはギュッと、ギュギュッとなりたいと。
なるほど。
そこの中で別に、チンコフリーでも別に、そのフリー、そんな大したフリーじゃない。その世界狭い。
もう狭い中で生きてるんですかね。いやー、っていうことでね、うん、ここボクサーブリーフを再デビューしようかなと思って今日買ってきたんですよ。
何年ぶりですか？
10年ぶりぐらい。
結構飽きたね。
結構飽きましたね。
あれまたね、
うん、
下着って消耗品やないですか。
うん、
やけど、そのトランクスの時の引退間近のトランクスほど、
うん、
まあ情けないもんないでしょ。
まあ情けないですけど、うん、まだいけるはずって言って3ヶ月ぐらい延命して、
わかるわかる、
で出張とかを旅行の時にそれを持って行って、うん、さよならーって、
なんか
旅先で帰って、
ゴムがどこにあったんかわからんぐらいの 伸びてるとかいうことでもないみたいな。
まあでもね、ユニクロのパンツは結構持つんですけど、
ああそう
ですか、ようわからない量販店で買ってきたやつは、うん、もうすぐダメになりますね、生地。
やっぱ通れすごいと。
やっぱ通れなのかな。
まあ、あるよね。実際そのさ、そのユニクロやから何やらかなとか言ったかでダメかってそんなことなくなってきてるからね。うん、3枚980円でも結構使えるしね。
まあ僕言うと3枚980円ですから、
ね。いや、十分ですよ、
うん
うん。今だからちょっと見てるんですけど、楽天とかでね、はい、男性のボクサーブリーフと言われるもの。
なんかボクサーブリーフイコール、なんかね、夜の匂いがするんですよね。
いや
なんか、なんか茶髪の、なんかちょっとイケイケのお兄さんが、
いや古いなぁ、そう
なんとなく。
そうか、う
ん、いや、で、たまになんか、うん、お風呂とかでね、うん、脱衣所とかで、おっちゃんがボクサーブリーフ入ったら、ええ、ロケ付きやがってみたいに見ちゃう
んですよ。あ、そうかね。うん、なんかあの、僕はピンクのパンツとか持ってるけど、何枚も、うん、そのいろんな色付きの柄のやつとか持ってるけど、うん、むしろいやらしくないよ。
う
ん、
あ、そう。
と思うよ。
僕はいつもチェックか、うん、もう、ドット柄しか履かないですね、パンツは。
別に、そう、この会話いらんねえ。今思った、つどつど冷静になるけど、この会話いらんもん。
いらないですね。すいません。
いや、しゃ、まあまあいいんちゃう？
いや、まあ、とりあえずもう、僕も奥さんブリーフが似合う男になりたいなと。ライザップのコマーションみたいなのかな、みたいな。
ああ、そういえばライザップ、この間僕、知り合い出てましたわ。びっくりした。
あ、広告で。
出てました。
それは衝撃ですね。
ちょっと全面に押し出してた。ちょっと引いた。多分流れ的には、
はい、
まあ先週は、まあ名人大好きな、
はい、
サブカル。
あ、サブカル。大好きな、中央線、阿佐ヶ谷。
中央線、行ってきたかなという話があったかと思いますが、
うん、はい、
まあ私も東京23年間。
長いですね。
ほんまにね、
うん、
こんなにおると思わなかったね。
うん、
いた中で、まあ見なあかん、見なあかんと思って、まだ見れてないもの山ほどあるわけですよ。で、その中で、ちょっと前ですけど行ってきました。これ初体験。ダイアログ・イン・ザ・ダーク。もうこれはラジオとかテレビでもですね、もう散々言われてることなんですけども。
ダイアログ・イン・ザ・ダーク。
はい。これはですね、まあ、キャッチコピーが、感じる、聞こえる、見えてくる、ダイアログ・イン・ザ・ダークと言われるものでですね、
うん、
暗闇のエンターテインメント。
闇鍋みたいな。
まあ、鍋かどうかは別としても、漆黒でございます。
漆黒。
完全なる漆黒。
うん、
本当に見えないです、全く、
うん。
そこの中に入って、つまり視覚というものを奪われた状態でエンターテインメントが始まりますと。暗闇のソーシャルエンターテインメントと今言われていると、
うん、
参加者は完全に光を遮断した空間の中へグループを組んで入り、暗闇のエキスパートであるアテンドのサポートのもと中を探検し、さまざまなシーンを体験しますと、
うん、
このアテンドの方というのは視覚障害者の方なんですよ。
おお。
つまりアテンドの方は、
うん、
もう暗闇のエキスパートと言われてる人たちは、
まあ確かに暗闇のエキスパートだもんな。
いや、ほんまその通りです、
うん、
その世界が彼らにとってのユージュアルな状態であるわけです、
うん、
うちらにとっては非日常なんですけど、
うん、
彼らの領域で動く、
うん、
となるわけですね。で、これ言ってきました。今東京やったら外苑前であるんですけど、もともとは期間限定で季節もんでやってたものが、うん、今東京は常設展になったんですね。始まったのは1980何年やったかなぐらいなんですけれども、
うん、
東京でも大阪でもやってます。大阪で梅田かな、うん、中でやってるものがあるんですけど、あ、失礼しました。日本は93年ですね、
うん、
ドイツで始まったのが88年、
うん、
でやっていて、私が行ったのは9月だったんですけれども、
うん、
季節ごとにイベント内容が変わるんですね。
うん。
で、私が行った時は、暗闇の運動会というイベントでございまして、うん、つまり中で運動会をやりましょうということなんですね。ちょっと分かりづらいかもしれませんけども、まずですね、
はい、
初対面ばっかりのパーティーを配されるわけですよ。8人。
うん。
アテンドの方が1人。
うん。
まあ初対面って言うと2人ずつ来てる人もいるんですよ。うん。僕も友達と2人で行ったんですけども。うん、で行って、ニックネームを言ってくださいと。うん。誰です。誰です。と、みんな言いますと。で、暗闇のアテンドの方が説明をしてくれるわけですよ。
うん。
これから漆黒のところに入りますと。
うん。
皆さん必ず声を出してくださいと。
うん。
声を出さないと自分がいるということも人に伝わらないし、何も言わないと自分がいるかどうかすらわからなくなりますと、
うん、
自分がいるということをアピールしなければいけませんということを言うわけですね。で、まず準備室に入ったら半分ぐらいのクラスになるんです。
あ、前室みたいなのあるんですね。
前室か、
はいはい、
前室でその説明を受けるんです、
うん、
で、白い杖を渡されて、
うん、
この杖で前をこうトコトコしながら行ってくださいね、うんうん、って言って真っ暗闇に入るんです、
うん、
でそのアテンドの視覚障害者の方がここでもすでにすごいなと思ったんですけども、
うん、
みんなをちょっとずつ触るんですよ。
ちょっとずつ、
ちょっとずつ、男性も女性も、まあおっさん僕も含めて2人おったんですけども、うん、みんな若い綺麗な方とかいろんな人がいらっしゃった、うん、その方の服の肌触りで誰かをもうすでに判別してるんです。
おー、
うん、で、あ、こういう服、洋服以外に私も好きでたまに買うのよとかって分かるんですよ。闇の服とか着てる女の子がおったら、
うん、
どこどこの店でこういうの売ってるんだよねとか言って、そういう会話がいきなりすると、
うん、
っていう彼女、ちーちゃんと呼ばれる彼女と一緒に行ってきました、
うん、
で、約90分、
うん、
完全なる暗闇、もう僕もね、もう大人になってからあんな暗闇そう見えひんでってぐらい暗闇ですわ。名人、暗闇大丈夫ですか？
大丈夫ですね。
大丈夫ですか、
うん、
で入って行ってきました、
うん、
まず入って8人のパーティーなんですけれども、
うん、
ほんまに声出さな自分がいるかどうかもわからないですよ。
どう声出したんですよね。ピッチャービビってるブリブリブリみたいな、そんな掛け声じゃないと。
いや、まず8人いるから進まなあかんですけども、
うん、前前、
いや、僕今一番後ろにいますとか、
うん、
僕のところのところの左手にキーありますんで気をつけてくださいとか、
うん、
誰々さんいますか、僕こっちいますとか、
うん、
言わないとわからないの、
う
ん
う
ん。
ああ、だから本当に電波というか、ビーコンじゃなくて、俺はここにいるよっていうのを、相対的にこう、誰かが把握できないとダメってこと。
そう。絶対値として自分がいると思い込んでてもしょうがないの。
相対的にしないとダメ。
完全にソーシャルな状態でいないとわからないのよ。
うん、
って言って、ああ、じゃあここまで来て泊まってくださいねってちいちゃん言うわけ。
うん、
で、ちいちゃんが言って、じゃあここはこのぐらいの大きさがあるって言われた、その距離感も全くわからないわけよ。
うん。
部屋が。
じゃあ完全になんかあれですね、夜間飛行というか景気飛行をしているに近い感じ。
ちょっと何と近いって言ったらいいのかな。もうつまりね、
うん、
その音以外のことの距離が最初全然わからなくて、
うん、
あの外苑前のビルやからそんなめちゃめちゃ広いわけちゃうのに、
うん、
みんながどのぐらい遠くにいるのか近くにいるのかもわからないのよ。で、そこでまず最初にやったのが、
うん、
キャッチボールします。
キャッチボール、
まあちょっとほんまに投げれないんだってコロコロコロコロってやるんですけども、
あ、
うん、で8人から、まあちいちゃんで9人、まあ、ちいちゃんはアテンドやから横立ってはんねんけども、うん、8人が誰々さんいますかって言ったら、はーいって言うでしょ。で、加藤さんいますかって言ったら、あ、加藤こっちいますって言ったら、
うん、
加藤さんとこいますってボールゴロゴロゴロってくるんですよ。で、誰々さんいますよ、横さんいますよ、横さんゴロゴロゴロと意外とこれが回るんですね、ちゃんと。
へ
ー。してこのぐらいでちゃんと回るというのはみんな楽しくなってくるんですよ。それやってるとみんなね、怖さとかは全くないのよ。で、ものすごく仲良くなるの。一瞬で盛り上がるの、それが。わーわーってなるわけよ。あ、できるできるってなって。
うん、
で、その後が玉入れ。
夜の運動会ですかね。
ほんま夜の運動会。
夜の運動会なんか卑猥ですね、響きがね、うん。
ものすごい健康的や
った。暗闇の運動会。
うん、で、歩いてって、この、なんていうの、お手玉のこの、こう、柔らかいやつ
を、うん、お手玉ね。
そう。それを入れていくと、
うん。
入れていくんやけど、投げて、それが入ってるかどうかもわからへん。
わかんないですよね。
で、それがどこに落ちてるかどうかもわからへん。
うん。
でも、ちいちゃんわかんねんね、
うん、
あっち側に固まってると思うよって。わーって拾いに行って。
あっちでどっちやねんって思いますけど、
ね、でもね、やっぱさすがにその子のね、もの知性の高さが素晴らしいのね。
うん。
よほど介入するわけでもないのよ。
うん。
で、引きすぎるわけでもないのね。完全に危険かなとか思うとこしか声を出さないの、
うん、
っていうのがあって、で、そういう進んでいくわけね。してずっと進んでいって、途中で、じゃあおやつ食べましょうと。
おやつ、
お食事タイム。
ああ、運動会ですからね。
カフェあるんですよ。
あ、その暗闇に、
暗闇の中に、ね、
へえ。
でも居酒屋みたいなことやと思うんやけども、うん、椅子座るでしょ8人、
うん、
座ってお金払うんですよ、
うん、
飲み物200円。
金出せるのまず。
だ金は持っててくださいねって、欲しかったら買えるからって最初言われてる
んですよ。ああもうポケットの中に必要最小限のやつ入れとこ、
うん、でもお釣りくださいって人もいるんですけどね、うん、1000円出してと思って、うん、で200円200円で払うて、
うん、
でカルピスとか、
うん、
僕飲めないからカルピスで、
うん、
でも一人もう一人のおっさんは空気読んでビール飲んでくれてたんですけども、うん、でみんなこう飲み物飲んで、
うん、
お疲れ様です乾杯とか言ってみんなお菓子頼んで、でそっちの時も見えないわけよ、
うん、
だからこれカルピスやんなーと思っても、まあ味はカルピスですけども、うん、
カルピスじゃないかもしれない、
ないかもしれない、
うん、
でもその時にやっぱお菓子食べるでしょ、
うん、
お菓子食べる時にやっぱ触覚と、
うん、
嗅覚とでやるわけね、うん、それ順番に、五感の目視覚以外のものを順番にやっていくわけさ、
うん、
でその時に僕らが思ったのはキットカットはすごいと。
キットカットって分かりやすい。
キットカットだけは触った瞬間にキットカットやと分かるんですよ。
まあハッピーターンなのかおばあちゃんのポタポタ焼きなのか
分からない。
分かんないですからね。
うん。そこねじり具合からしてとか分からないけど、うん、キットカットだけキットカットって分かるのね。
じゃあキットカットですごいユニバーサルデザインなんだ。
いやほんまほんま、それむちゃ盛り上がったんで、うん、キットカットすごいなと、
うん。アポロも分かるかもしれないですね。
アポロ分かるかもね。でもアポロも下手したらタケノコの里に近いかっていうのが。
まあまあまあまあまあまあ。
うん、とか。で
うん、
そういう順番にやっていくわけさ。
もう
で90分あっという間でした。
そして恋が芽生えるみたいな。
いやまあでもこの人どんな人なんやろなって想像するわけですよ。
いやでも最初から分かってないわけですね。
何か
最初のどんな面かっていうのはみんな分かってる。
いや見てますよ。
見てる
見てるけど、
うん、もう最初の方やから
もうそこでもねちょっとディレクションがしっかりしてて、うん、全員に向かってでちいちゃんが言うわけじゃなくて、
うん、
一人一人に最初説明員が来て説明しに来るわけですよ。
も
うだからみんなこの8人がパーティーですよって自己紹介っていうのは暗闇の中でしかできないの。
あ、だから最初はなんとなく何人かいるけども、うん、そのパーティーになるかどうか分からずに
それ意識しないまま暗闇の方に入っていくわけ。
ああ、そっか。じゃあもうほとんど記憶はないわけだ。
さほどね。
ああ。
なんとなくこんな性格の人いたなと思うけど、顔とかはっきりしてないわけ。で、誰がどんな人とかも覚えてないわけ。でも、その中でね、やっぱキャラクターが可愛らしい人とかいるわけですよ。ちょっとぽっちゃりした子とか、安心感がある人とか。で、二人三脚とかもやったんですけども、暗闇の中で、壁まで走ってくださいって言って、僕、ある女の子と喋ったら、走ったら思いっきり壁に激突したんですよね。
どうも危ない。
さすがちいちゃんで大丈夫って言われたんやけども。で、そういうイケイケになる子とか、必ず、あ、ここ危ないから気をつけてとかいう風に人を助けてくれる子とか、
うん、
そういう安心感を持たせられる人、うん、初対面ですね。初対面やけど、この人と一緒にいたら大丈夫やっていうものを持たせられる人とかいうことが分かれるわけよ。
本能的にね。
本能的に。これはすごいなと。で、最後こう終わるじゃない。90分のツアーが終わって、前室的なとこ戻って、ちょっと喋って、
うん、
みんな鉢巻きにこういろいろこう、まあ、鉢巻きしてるんですよ運動会やから、
うん、
で鉢巻きに今日の思い出書いてください明るくしましょうかって言われるけどもむしろみんな暗いままでいいですって言って暗いままでこうやって書いて、うん、外出るわけですね。待合所出たらもう普通の世界やけど、
うん、
待合所に出るのが怖いの。
あーなんか今までのやつが崩れちゃうかもしれないみたいな。
明るいところに行くのが怖いのよ。
それはどういう感覚で怖くなるんですか、
ね、あ、だからすごい不思議な感覚やったけど、うん、その暗闇にいるっていうのが、
うん、
何かをそがれて暗闇にいるっていうよりも、
うん、
暗闇の中にいるっていうことが普通になったおかげで、
うん、
助けてくれる人とか、
うん、
そっちの方の安心感の方が強かったのね。
うん、
で僕は思ったのよ、
うん、
僕に言っていた人も同じようなこと言ってたけども、うん、誰かがこの人が必ず自分の下り側にいてくれてるとか、
うんうん、
それが明るいっていう風になった時にパンとなくなる気がするんだよ
ね。ああ、なるほどね、
うん、でも出なあかんが出るわ、
うん、
明るいで、あ、この人こんな顔しててんやとか思うわけ、
うん、
めっちゃ綺麗な子とかもおるし、
うん、
うわこの人こんなちっちゃかってんやとか、
うん、
こういう人ハゲてるやんとかそういうのがいたりとか、
うん、
してみんな喋ってるんですよ一緒に。もう始めましてぐらいなんですよ、
うん、
90分終わった後、うん、始めましてなってんだけど、ここで不思議なのが終わった後30分間誰も自分が携帯持ってきたこと覚えてなかったの。携帯とかね 時計とか光るもんは全部ロッカーに入れてるわけ、
うん、
今時の子とかやったら何かイベント終わったらまず携帯見ますわ。
まず電源入れますよね。
そう、そういう行動に誰も出ないわけ。
お
ー、これ新鮮よ。
確かに
これが楽しいの。あ、そうや、携帯あったんやっていうことって意識的にしないとないなと。で、触ってわかる絵本とか置いてあるのさ、
うん、
これ展示的な絵本とか、
うん、
布地が変わってる絵本とか、いろんなみんな触り倒して、うん、すごいなすごいなって言ってみんな3355帰っていくわけ。またどっかで別になんか自己紹介とかその連絡先も交換するわけでもなく、
うん、
これはぜひ行ってほしいね。ほんまにおもろかった。これ今ね社員契約で使ってる。
あ、って言いますよね。あの、脱出ゲームを社員教育に使うって言ってるのと同じくで。
そう、
同じく企画してるんですけど、どうして。
まあ、脱出ゲームは、まあ、それのスピンオフ的なものに近いんやけども、うん、あの、ダイアルビンザダークはもう完全にトヨタとかね、がもう使っていくビジネス利用っていうことで、公演とかね、
はいはい、
暗闇研修言われてるんですけれども、やっている導入事例はもうホームページに載ってたかな、
うん、
みずほ証券とかね、トヨタとか、東京海上日動とか、が、リーダーシップとフォロワーシップというのを分かるためにやりましょう、
うん、
で企画していると、
うん、
非常に面白い、
うん、
で元々ドイツの哲学者が作ったやつなんやけれども、うん、あの考えられてるなと、
うん、
そのアテンドの人もスタッフワークも動線も、
うん、
まあ練りに練ってるなと。
まあケアもした人もいるでしょうしね、最初の頃は。
最初はね、
ね、
うん、でなんかそういう心ない人もいなかったわけじゃないやろと、
うん
うん、なんでこんなことしてるやと、
うん、
下手してそのアテンドの人のことを虐待やって言ってる人もいたかもしれない、まあ、なんでこんなことさせてんねんとかね、
うん
うん、でもそのアテンドになるのも今はものすごい倍率らしいし。
あ、そうなんですか。
なかなかなれない。だそれメンタリティがないといけないと、
うん、
知性がないといけないと、うん、知性高かったね、
うん、
めっちゃ頭ええなこの人ともな。
声出せよって時に、へーへー、ピッチャービビってるみたいなこと言わないんですよね。それ僕ら声出せってたらそっちの方になるじゃないですか。
ああ、なんか、超ええ
とか、なんか、へーへーみたいな。
いや、でもね、なんか近いのありますよ。あの、うん、おっさんこっちいます。おっさんは今、こっちの隅っこにいますとか、そういうの僕が言ってましたけどね。今、こう、こっちはおっさんエリアになってますって。とか、いうの言ってました、
ね。まあでも、確かにですよね。なんか、追い込まれた時にどういうね、
うん、
ことをするのかっていうのと同じような感じかなと思うし、なんか、人を手伝ってあげろって仕事でも言われた時に、うん、何したらいい何したらいいっていうふうに聞く人と、
うん、
ずーっと様子を見て、何したらいいやろって考える人との差ってあるじゃないですか。
そう。
それと同じような気もしますね。
それはそうなんです
よ。うん、
その、位置取り、
うん、
とか、
うん、
その自分がどこにどのポジションにいるっていうことの安心感とか、
うん、
握手したりするんですけども、
うん、
握手した時にこの人はどういう印象でしたかとか、
うん
うん、でそのぽっちゃりした女の子はすごい人気でしたね。
あ、そう。
うちの中で一番安心感があると、ゲラゲラゲラゲラ笑ってるんですよね。かわいいなこの子と、すっごいちっちゃくてぽっちゃりした子やったんですね、
うん、
なんか、ま、子供みたいな小5みたいな体型の子やったんですけど、
うん、
よかったね。
いやでも、なんかでも無口な人がどういう風になるかっていうのも見てみたいですよね。
そう。聞いたんですよ。
うん、
これで、例えばなんか、今まで面白いことありましたって言ったら、うん、あの会話がなかった親子が、終わった後、すごく話すようになったとかね。
うん、
そういうお手紙をもらったとか、いうのもあるし、
うん、
うん、それこそ、ご夫婦が、年に一度必ずいらっしゃるとか、
うん。
うん、子供が、
うん、
子供は怖いもん知らずやから、
うん、
どこでも行くとか、なんかどこ行ったかわからんぞ、あのガキとかいうのがあったとか。でも、ちいちゃんは見つけるらしいです、すぐに。
すごいですね。すごい知的生命体ですね。
いや、ほんまそうなんですよ。だってね、カフェでもね、みんな飲んでるとか言いながら、うん、洗い物してるんですよ。
ちいちゃんが。
もうちいちゃんは、うん、払い物してんねん、この暗闇でとか思うんやけど、うん、
よく、まあ、普通やから、ね。
そう、ちいちゃんだったら普通なのね。うん、それが僕らだったらすごい衝撃なわけ。ガーッと洗い物して、キュッキュッキュッキュッとかやってるわけですよ。
うん、まあでも、決してだから、その、目の不自由な人がどうのこうのっていうところではないんですよね。
全然違う、全然違うの。その、何かのね、感覚を一つ奪われるっていうか、それを、遮断するってことは、
うん、
もう他が発動する、まあ当たり前やけども、その他の発動の幅が異様に膨らむのね。
うん。
うん。から、
何か目覚めるかもしれないですね、本当にね。
だいぶ面白いよね。
うん、
で前々から話は聞いてたんやけども、うん、僕ら仲間内でも行ったことあるやつはいなかったのが、
うん、
5000円するんやけども。
まあでも5000円の価値はある。
いや、十分やね。
ね、
うん。まあ、海外やと、
うん、
国が助成とか出してるからもっと安いらしいのよね。
助成金出るんだ。
全然、いや、だってもう教育として出てるんやけども、日本はそういうところが全然まだ、来てないから、
うん、
高くて申し訳ないって言ってるけども、うん、まあ大人5000円あれ払った方がええと思うな。
うん。
1回くびきやと思うね。
うん。
カップル行った方がいいと思うよ。
あ、そう。
カップルいいと思うよ。
そこで、この人と結婚してもいいかなって思うのと、あ、もうダメ。もうダメって。
あると思う。あとね、もしおすすめするんやったら、うん、もし行ける人がおるんやったら、うん、ぜひね、天気のいい、
うん、
昼間に行った方がいいと思う。
ああ、落差がね。
落差すごい。僕ね、うん、午前中に行ったのね。
うん、
11時の回とか、めっちゃ良かったね、
うん。
出た時の快晴。
うん。
空会話弾むよ、友人と。
うわーって。
なんやこれと、
うん。
うん。ぜひ行ってほしいね。
そうですね。
ほう、どうですか、この、文化的な話。
もうね、ボクサーブリーフがどうのこうのって言ってた自分がね、もうね、もういいよ、もう、ブリーフ履くよ、これからずっと。
いや、その。だから別に暗い目で履いたらブリーフでも、パンツも同じやから。
まあまあ、収まりはよくしたら関係あるかもしれない。
まあ、ちいちゃんわかると思うよ。
ちいちゃん、あ、サワサワするね、みたいな。
あると思うけど。
知性が高い言ってるやろ、みたいな。
いや。そうそう。ぜひね、
いや
大阪ね。
いいな、いいな。
大阪グランフロートとかやってるのかな。
ああ、いいグランフロートやりそうやな。
うん、なんかやってると思うからね。都市部にいらっしゃる人ね、ぜひおすすめですね。行っていただきたいと思いますね。
ダイアログインザダーク。本当にね。
うん。
ちょっと、行ってみたいなと
思います。そうですね。ぜひお願いいたします。
はい。
大阪グランフロート、大阪北館4階。
はい。
積水ハウスの中に
あ
った
んですよ、ね。ああ。
はい。はい、12月22日まで。
うん、
行って
東京は神宮外苑前。
外苑前。外苑前のやたらおしゃれな打ちっぱなしのビルのところで、うん、やっておりますんで、ぜひ。
これはぜひとも行きたいですね。
ぜひ行ってください。
ということでエンディングなんですけども、今回は本当にね、まあしょうもない僕のブリーフトランクスボクサーパンツ論争から、
うん、
ダイアログインザダークという非常に高尚なテーマで、
なんか逆にディスられてる気がしますね。
いやだよな。何がですか、もうちいちゃんっていう知的生命体に。
ちいちゃん素晴らしい。
知性の高い。
ちいちゃんメール来ましたからね。
あ、そうですか。
そうそうそう。ちいちゃんですって言って。
ちいちゃんですって来るんですか、うんうん、
あ、今度またクリスマスイベントあるんで、またよかったら遊びに来てくださいねとか言って。
なるほど、これ会社の研修は本当にいいような気がしますね、これ。
うん、いいと思いますね、
うん。
本当に大きな企業さん、資生堂とかもやられてますからね。
うん、
若い子が一回行くにはやっぱいいし、
うん、
うん、いや、僕も衝撃でしたよ。あ、こういうことかと。
うん、まあ、むしろおっさんにやらしたいですよね。
そう。あとね、もしやるんやったら、知り合いばっかりで行くんじゃない方がいいと思う。うん、知らない人と混ざるのが面白い。
うん。
うん。季節ごとにイベント変わるからね。
うん。
なんや、木の葉が敷き詰められてるところを踏みしめるような、
うん、
そういう可愛らしいのもあるし、僕が行った時はその運動会やから汗かいたけど、うん。いろいろあるみたいで、ワインのテイスティングとかあったりするから
ね。ワインのテイスティング？
そう。わかんのかいと。
いやいや、五感が取り澄まされて、みんなが田崎真也になるかもしれないですよ。
みんなが、
ブルゴーニュの土の香りがどうのこうのとか。
むっちゃ安いやつかもしれんよ、ね。まあ、でも、ワインのテイスティングを知り合いの人でやった人がいたんですけど、はいはいはい、白や赤やもわからへん言ってたけど、ね、
そんなもんなんですよね。
うん、まあ、その人は言ってたけど、でも誰もわからんかったねって言ったから。
うん、
そう。やっぱ面白いよね。やっぱイベント。 闘的なところ、
うんうん、
ちょっと行きたいなと思うよね。
そうですね、
うん、まあ年内また行きたいイベントとかなんかあったりしないですか。
まあ特にないですね。もう僕の中ではもう今年終わったなって感じがしますね。
11月に入
りました。11月もこれやってる流れてる頃はもう11月第2週とかですから、
まあ実質
もう終わりですよ。
実質ね19日かなんか金曜日のはずなんですよ確かね、
うんうん、
もうそっからないじゃないですか。まあ、いわゆる忘年会しかないじゃ
ないですか。もうないですよ。
ないでしょ、
うん、
で19日までに多分営業日2週間あるかないかでしょ。
もう何ができるんですか2週間でって話ですよね。
なそこで新しいこと始めたって無理がある、
うん、あるし、やれ言われたら泣くっていうね。
泣くんや、うん、ええんって
どうしてくれるんだ俺の
冬
休みみたいなね。
確かにね、
うんうん、
そうね。どうなんやろね、そのもう年末ってなった時に、
うん、
もう総括しなきゃいけないですか。
総括ですよ。
今年もやるんですから総括。
広総括はまあやるつもりいますよ。
うん、
あれはまあ、定例にしたらいいかなと思ってるんで。
ヒロさんはそれは定例にするっていうの分かってるんですか。
いや分かってないと思うけど、うん、僕の中では定例にしようかなと思ってる。
勝手にね。
勝手にね。
うん、まあ、それはまあ、呼び出せばいいだけの話だから、うん、いいんやろうけど。
なるほどね。もうそろそろ、年のお尻が見えてきた時期になるんですかね、多分ね。
そうですね。
ちょっと今週もコンパクトに終わりましたよ。
ああ、よかった。もうよかったよかった。
よかった、
う
ん。聞きやすい放送になってるかな？
だといいですね。
いいですね。
うん。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。